ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間となりました。もうだいぶあったかくなってきた。日もあれば寒くなってくると、なんか三寒四温ですね。春に向けて少しずつ季節変わっていくところなんですけど、皆さん風邪などひいてないでしょうか。ということで今日も一生懸命営業について考えていきたいと思います。本日もゲストでお越しいただいているのは、
はい、 HSK 3級買いました五郎でございます。
どうもおめでとうございます。
ありがとうございます。
いやもうこれはね、ぜひ中国語で入ってきてほしかったですね。
ああ本当にそうでした。
3級はまだ喋んなくていいんですね。
喋んなくて、まだ許される
じゃあぜひ4級勝った暁には中国語でぜひ入ってきていただきたいなというふうに思っております。
好的、
はい、おお素晴らしいお上手ですねはい、
はい、
今日からですね、はい、なんとセールスの教科書中級編となっております。
中級編、
前回までは初級編ですね。緑色だったんですけど、まあ皆さん分かんないと思うんですけど
そうですね、ラジオなんで、
今日から中級編ということで、中級編のですね、中級編は3つに分かれてます。で、はい、訪問型とですね、フォローアップとテレセールスとあるんですけども、今回私どもでは B2B の方々に対して、 B2B 営業されている方々に対しての、これ番組になっておりますので、訪問型とフォローアップについてですね、今後お伝えをしていきたいなというふうに思っております。ではですね、訪問型セールス一体何なのかっていうことですね、まずお伝えをしていきたいんですけれども、訪問型セールスというのはいわゆるたくさんのお客さんに会って新規開拓をしていく、要は一気通貫型のセールスのことを言ってます。いや、プッシュセールスです。プッシュセールス、
はい、
はい、いわば今田中さんもやっていらっしゃる営業ですね。
プッシュ
どんどんどんどん営業をして、新しいお客さんどんどんどんどん開拓をして、で実際自分でその提案、お客さんヒアリングをして提案をして、でフォローアップもしていくと。でフォローアップがある程度できたら次のお客さんっていうような、セールスのことを訪問型セールスというふうに言っています。
はい、
でじゃあ訪問型セールスになるために必要な行動特性、コンピテンシーというのは一体何なのかというと、3つあるんですね。
3つ、
はい、1つ目は計画実行です。2つ目はコミュニケーション、で3つ目はモチベーションですね。で計画実行もさらに戦略立案、自己計画立案、実践行動企画立案と、こういうような感じで分けられていきます。今日はですね、計画実行についてお話をしていきたいなというふうに思っております。
はい、
でですね、まず初級編でもお伝えしたのはセリングプロセスですね。要は営業のプロセス、シャオシャオリュウちゃんですね。
シャオシャオ
リュウちゃんはい、これをですね、まずしっかり設定しなきゃいけないです。で新規開拓型、この訪問型セールスというのは比較的大量の見込み客に対してバーッとこう動いていかなきゃいけないようなセールスになりますので、量がすごく大切ですよっていうのがポイントになります。で、戦略を立てるんですけども、効率よく回るためにはどんなお客さんから行かなきゃいけないのかっていったところを優先順位をつける、どのようにやっていくのかっていうのをまずやっていきましょうと。で見込み客を特定し、アプローチをして、プレゼンして、クロージングして、アフターケアして、教育していくというような感じなんですけども、実際まず大切なことはリストアップなんですよね。
きた、
リストアップ。リストアップした後に多くの会社さん、昔で言うとまずコールですね、テレセールスをかけて、いや一件一件電話するっていうことをやったりとか、あとはその、私やったところで言うと、テルアポもしくは飛び込みですよね、こういったことをやっていくんですが、最近ではいろんな方法がありまして、メールリストをもらってきてメールマーケティングをしたりとかですね、こういうのやったりとか、セミナーで集めてしまったりとか、こういったことがあるんですけども、とにかく見込み客、お客さん、階層のお客さんを絞るっていうのが2つ目になります。リストアップした後にですね、そしたら営業マンの登場です。営業マンが絞られた見込み客に対して一個一個アポを取っていくと、それでお客さん会ってしっかり話聞いて、プレゼンし、ヒアリングして、プレゼンして、クロージングをしていきますということですね。で、大切なポイントは プロスペクトトライアングル、見込みのそのプロスペクトトライアングルと言われる見込み客が今どれぐらいいるのか、制約に向けて自分がどれぐらいの確率でこう制約に向かっていくのか、ここを理解してこなきゃいけないんですけど、これ大切です。要は、多くの会社さんですね、まあ、多くの営業マンがですね、そこを科学的にやらない、要は今日回ったお客どれぐらいだっていうこともちゃんと見てないし、広告の中で次の段階に行ったお客ってどれぐらいなのかっていうのを考えてないですね、それまずやっぱり結果をねちゃんと取っていきましょうっていうのが一つありますと、要はリストアップしたお客に対して見込み客が何人になった、これ何ぐらい減った、じゃあ100リストアップして40が見込み客になりました、40に対して一個一個アポを取っていった時にアポ取れたのが20社ですよと、20に対してそのよくよく聞いてって次の段階に行けた、プレゼンテーションさせてもらえたって言ったのは10社ですよ、
はい、
でその10社プレゼンテーションさせていただいてクロージングできた会社さんっていうのがまあ18社で、そのうち実際に行けた会社、まあ、制約した会社っていうのがまた9社になりますよ、こういったところの数字をですねしっかり取っていきながら、自分の制約プロセス、あ、まあ、セリングプロセス、営業プロセスの中でどれぐらいの確率でいけるのか、これまず見なきゃいけないです。
うん、そうですね。
ですよね、よろしいでしょうか。なので自分が目標とする売上高が決まりました、
決まりました。
要は1年回しましたよねと、1年回しました、自分はこれぐらいの確率でこういう風になってきますって分かりましたと、じゃあ翌年何やるかって目標金額を決めました、じゃあその確率論で全て自分の行動数を出してこなきゃいけないわけですね、
結構好き、
あ、これ大好き、そうですね、計画大好き人間
大好き
ですよね、これもとても大切なんです。
大事ですね、これは大事だ。
だから皆さんまだ営業マネージャーじゃない方もいらっしゃるかと思うんですけども、ある程度自分自身が持っておくべきその、まあ、KPI というか、こういうのを決めといた方がいいですね。例えばアポイントの獲得率とか、要はリストアップしたお客に対して、まあ、見込み客に対してアポ電話をかけてアポが取れる確率はどれぐらいあるのかとか、アポイントをした上で制約するところまでの確率がどれぐらいなのかとか、要は今年は100社行きましたと、アポ取れたんですけども取れたお客さんは20社ですと、言った場合は 20% ですよね、こういうようなことですと。で大切なポイントはあくまでも売上を目標額をですね達成するために自分自身がどんな行動をしなきゃいけないのかな、これをですね常に頭に置きながら計画を立てられるのか、っていうことです。でも、ま、そう計画しててもなかなか
うまくね
いかないですよね、
うん、いかほぼいかない
いかないですよね、で何がうまくいってないのかっていうことを考えられないわけですよ、だって基準値取ってないから、
はいはいはい、
だから基準値取ってねって話です、でも基準値取るためにはプロセスをちゃんと作っておかなきゃいけなくて、どこが自分の営業、まあ、売り上げを上げるためのボトルネックになってるのかっていうのをちゃんと分析した上でその改善策を打っていかない、対策を打っていかなきゃいけないんだよね、ということなんですよ、
まさに、
だから訪問型セールス、いわゆる新規開拓で多くのお客に会っていかなきゃいけないようなセールスをやってる方っていうのはとにかくデータが必要、でバカの一つ覚えで営業をやるんではなくて効率よくやっていかなきゃいけないので、その効率よくするためにはやっぱデータが必要で、まあ今年から始めた人っていうのはまずたくさん回るっていうことからスタートするんですけども、そこでしっかりですね記録を取っておいて翌年に向けて何をやんなきゃいけないのかっていうことを考えられるようにするということがとても大切ですよね。
大事
ですよね、
ダイエットと一緒ですね。
あ、ダイエット先ダイエットされてるの。
そうですね、うまくいかない時でね、
はい、
どうやって考えるかっていうのでいくとですよ、
はい、
毎日食べたものを写真で撮るっていうのと、はい、体重計のチェックをしたところ、ね、
はい、
ビールを飲んだ次の日は太ってたっていう分析に至って
です、ね、なるほどですね。
でビールを抜いたのが勝因、
はい、わあ、これは素晴らしい分析ですよね。だから営業もまあこういったことってよくあると思うんですよね。ありますよね。 で、例えば、今年はですね、まあ、その見込み客に対して、例えばセールスプロセスがリストアップ、見込み客のその絞り込み、そしてアポイントを取り、プレゼンテーションとなった時に、もう上の三角、上のところだけですね、多すぎちゃって、下が全然ダメでしたよっていう場合は、おそらくそのアポイントでプレゼンテーションした時の質が悪いと。だから資料のやり方変えてみました
そうですよね。
とか。で、それで実際に同じ行動量をやってみた時に売り上げがガーンと上がりましたなれば、そういう資料が良くなったよっていうことだし、
まさに。
その要はアポイント、ごめんなさい、プレゼンテーションして、その制約するって言ったとこほぼほぼ100%でしたと。ただ売上目標額に達成しませんでしたっていうのは、おそらくこの量が少なくなってます
そう
から、
ですね。
その前段階がですねなくなっちゃってる
そうい
よう っ
こ
てい
と。
うことになりますから、そういった、もうすごく今シンプルな話しましたけど、そういったところからスタートしてですね、今何やんなきゃいけないのかっていうことをやっていく必要があると。で、もう一つは、まあ、営業マン、若い方だとなかなか経験がないので難しいと思うんですけども、ある程度経験のある方というのは年単位でですね、ある程度このお客さん行かなきゃいけないな、でこのお客さんの、意思決定の時期これぐらいだからこの辺に行かなきゃいけない、でそのためにはその新規で行くためにはこの時期はこれだけ動かなきゃいけないっていうことで、まあ、年度で作る、クォーターで作る、月で作る、月で作って週で作っていくっていうことができるようになるとより良くなってきますね。
ですね。
はい、いかがでしょうか、田中さん。
いいですね。意外と好きなテーマです
そう
ね。
ですよね。まあ、これですね、言うは易し、行うはあがたし、
もうそこ。
非常に難しいんです
そ
よ。
こ。計画倒れです
そう
ね。
なんです。
よくある。
まあ、だからこういったところはですね、一番得意としているデータを取りましょうっていうようなところを得意としている、まあ、サイボーズさんにぜひお越しいただいて
そう
で
です す
ね、
ね。ぜひスポンサーになってい
ええ、
ただい
そうなんです
て、
よ。
番
サイ
組
ボーズ
の。
さんにここは話していただきたいなというふうに
そ
思っ
の
てお
通
り
り
ま
です
。
すね。
ということで、まあ、私もですね、どちらかというとコミュニケーションの方が得意なので、今日で計画は終わりたいと思います。次回からコミュニケーションについてですね、お伝えをしていきたいなというふうに思っており
わかり
ま
まし
す。
た。
はい、それではどうも。
ありがとう
あり
ござ
がとうございまし
いました
。
た。